バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして、相棒はこの方、先週は初めてスペインで喧嘩を売られました、ケンジ・ヒルキー。
そ
ま
の
さか
話題ね。
の。
い
ま
や
さ
ー、びっ
か
くりしま
の。
したね。
そんななんすね。
まあ、海外にいると、ね、なかなか、なんていうんですかね。脳内の精神物質を、こう、人為的な力で操る方々がね、その日 本よ
な
り
る
は
ほ
多いじ
ど。
ゃないですか。
なるほど。
で、多分、そのような方だとお見受けしたんですよね。多分、シラフじゃないと。で、まあ、スペインは治安がいいんで、言うて、結構驚きだったし、まあ、その電車の中もなんだなんだみたいになってたんで、
電車の中なんだ。
電車の中っ
え
すよ。
えー。
だ
なる
からね、
ほど。
運が悪かったし、まあ、近くのなんかヤンキー少年たち、ありがとうっていう。
助けられたんですね。
そう。ちょっとおじさんやめなよ、みたいな。
おっさんはいかつめなやつだったんですか？
いや、おっさんは、もうなんかノーマルなおっさんっす。めちゃノーマルっす。
なるほど。
全然、的場浩司系でも竹内力系でもない。もう、ノーマル。
でかくもない。
もう、ドノーマルっす。
すげえな。それは確かにしらすじゃね
そうなんで
え
すよ。で、僕は普通に、まあ試合行くあれだったんで、バスケの格好してるし、なんかまあ言ったらちょっと普通の人よりはだいぶスポーティーに見えるじゃないですか。
いや、そうですね。
ね、試合だからバッチリ頭とかも決めてるしさ。でもまあちょっと謎っちゃ謎でしたね。
まあ、無事でよかったですね。なんか、揉め事とかでね、間違って帰国しなさいみたいになっちゃったら最悪ですもんね。
いやー、それ考えてなかったっすけど、今考えたらとばっちりでそんなのありえましたね。
やばいっすよね。変なやつに絡まれたせいで帰国になったら。
いや、しかもなん
ま
かそ
あまあ。
の、まあ、ツイッターにも書いたんですけど、悪口はやっぱわかるんで、ほら、選手たちが普段使うから、試合中に。まあ、だから、英語で言うところの、ね、F ワードとか S ワードとか B ワードとかいろいろあるんですけど、まあ、こっちもあるんですよね。まあ別に言っても問題ないだろうけど、こっちでもまあ、プッタとかオシティとかミエルナ・ホデールとかいろいろあるんですけど、
いろいろあるぞ。
そのうちの何個かを拾ったわけですよ。ああと思って、こいつ今悪口言ったと思って。
あれですね。昔のたけしのパッキンジャップぐらいわかるよ、バカ野郎の。あれです
わあ、そうっすよ、そうっすよ。もう、
ね。
本当
ま
に
さしく。
机の下に銃がなくてよかったっすよ。
ただね、そんなこんなで絡まれながらも試合会場行き、なんとチームが絶好調という話も合わせて
そうっ
あ
す
りま
ね。
したけど。
まあ、ホームアンダーウェイ戦でやるんで、で、全部で30試合もないのかな。で、僕らはやるんですけど、後半始まって8勝1敗とか、そんな感じで、みるみる、結構だいぶ下の方にいたんですけど、みるみる順位を上げて、なんと、1次は、まあその試合日程の関係で、4位っていう表示が見えるまでになって、今はまあ、同率で6位なんですけど、4、5、6が一緒で、は
いいじ
い。
ゃない
頑
です
張ってま
か。
すよ、我がチーム。
まだ言語の問題があってもどかしいって書いてましたけど、ケンジ・ヒルキの貢献度合いは上がってるんですか？チーム内で。
まあ、やることがそんなに劇的に変わるわけではないんで、そこの上振れ下振れっていうのはそんなにないっすね。
なるほど。淡々と。
そうっすね。選手たちが100%で、選手とコーチがね、ヘッドコーチがいるんで、僕の。 上に、まあ彼らが 100% でプレイできるように、はい、
うん、
僕は準備をするだけでございます。
なるほど。はい。いや、いつでしたっけチャンピオンシップが。もうそろそろでしたっけ。
プレイオフは、
はい、
4月の7がレギュラーシーズン最後なんで、
おお、
その1個後かな。
おお、
その1個後に、
いい
いや、
はい、
プレイオフがめっちゃ変わってんのが、
うん、
ね、
はい、
なんかファイナル4とかまでは、1試合やって、
はい。
2試合の合計かな ?2 試合の合計で、点数かな ?2 試合の合計の点数で、勝者。で、しかもそれをホームアンダーウェイでやるんですよ。だから、まあ、じゃあ大柴対ヒルキーだったとしたら、シーズンが終わって、1試合目が、まあ、じゃあ大柴さんが順位高かったら、1試合目を大柴さんのところでやって、
はい。
で、その翌週にヒルキーのところでやって。
え、で、合計点って言いました？
そうそうそう。多分ね、多分。
え、3戦目がないっていう意味合いですね、引き分けたら。2勝すれば当然ね、勝ちとして。
でも、結構ヨーロッパあるある、なんですよね。
そうなんですね。知らなかった。
チャンピオンズリーグかユーロカップもそうなんですよ。
そうなんだ。
うん。
知らなかった。
ちょっと失礼、
面白い
っ
す
ね、鼻噛みますね。
どうぞ。
まだ完璧に
体調
して
の
なくて。失礼。
いえいえ。なるほどね。じゃあ、ひるきさんが鼻を噛んでる間に説明しますけど。
はい、どうぞ。
あれですね。まあ、それはまず、楽しみというか、早いもんだなと、プレイオフね、スペイン。
そうですね。
ひるきさん
リン
が
ク
言っ
さん
て
ワンダ早
も
いですから
ね、
ね。
ねえ。あ、ひるきさんが行ったのが夏でしたっけ？
9月の
あ、9
末っ
月。
すね。ビザ
なる
が
ほ
遅れ
ど。
に遅れて。
そっかそっか。半年ぐらいなんだ、まだ。
そうなんですよ。
あ、まあ、とはいえね、シーズン、今、山場が、クライマックスが来てると考えると、ちょっとなんかね、ただ聞いてるだけのこちらもちょっと感慨深いものが ありますけど
いやいやいや。
はい。その話もね、すごく楽しみにしております。そんな中
お
で
い。
すね、今日オープニングでやろうと思ってたのが、先週水曜日のタコチューズデーさんからの投稿で、お題、あなたのチームで渡辺裕太選手をスター条項を使用し獲得しました。B リーグのコンテンダーになれそうなチームを作ってみてください。残り予算6.5億円であと11人。サラリーは粗予想で OK。ということで、まあ、二人ちょっとこれは宿題にして、でね、先週ね、話のね、今週の絵の宿題と。いうことなんですけど、ただ、まあ、ひるきさんが数字出すとリアリティありますけど、僕の数字はかなり適当。本当にこの選手この値段なのかよっていう感じですけど、一応考えておきました。
僕も
はい、
ね、
どっちからいきます？はい。ええ。
いや、ザック、えっとね、ザック、ザック、まあ、ザックではないんだけど、ざっくりではなくて、なんか、割と、まあ、名前もお出ししますし、
は
ただ、なんか、この選手、これっていうのが思いつかなかったんですよ。たどり着かなかったんで、なん
い、はい
か、
はいはいはい、
僕の場合は、例えば、コアメンバーが、これとこれと、で、多分、いくらぐらい。だから、例えば、A 選手、B 選手、C 選手がコアメンバーだとしたら、こいつらで2億使いますとか。
なるほど、なるほどね、
ざっく
はい。
りこんぐらいかなっていうので、一応出してきました。
なるほど。じゃあちょっと、ひるきさんの後に撮っときましょうか。もう恥ずかしいから俺の先に
いやいや、その、どう
や
ぞ
っ
どうぞ。
て笑われましょう。はい。はい。チーム大柴なんですけど、まず僕はポジションごとに考えてきて、ハンドラー、斉藤匠、6000万円。まずそれで取れんのかっていう話ですけど。で、続いて、荒谷選手、4000万円。笹倉麗樹、2000万円。と、3人揃えました。して、ウィング、 ドウェイン・エヴァンス、9000万円。
おお、
怪し
うん。
い。赤穂ライター、4000万円。白浜涼介、2000万円。高嶋慎二、2000万円。神武隼人、2000万円。ビッグマン、渡辺裕太、1.5億以上。ホーキンソン、2億円。ニック・ケイ、9000万円。ネイサン・ブース、5000万円。以上合わせて、6.5億円プラス渡辺裕太
なるほど。
と。どうですか？これ明らかにずれてるやつあるでしょ？多分業界内の人からしたら。この価格じゃ取れないっ
いや、
ていう。
それを俺に言わせるの？ なんか、仙台の匂いがプンプンしますね。仙台寄りの匂いが。
市場調査的な。
仙台寄りの匂いがしますけど、なんか仙台への愛を感じるということで、よしとしましょう。いや、でもなん
まあまあまあ、
か、
確かに、はい。
ハンドラーが斉藤、笹倉、荒谷で、ウィングがドゥウェイン、赤穂、
はい。白浜、高嶋、神武。
5
で、
枚。
ビッグが渡辺、ホーキンソン、ニック系、ネイサン・ブースって一応分け方ですけど、まあ、なんか割と、ユーティリティ性ある選手もいるんで、ポジション的には、まあ、行ったり来たりできるかなと。
ニック系、ネイサン・ブース、
ホーキンソン。
ホーキンソンで、幾何学ってことですね。
そうですね。は
いい
い。て
です
か、
ね。
ホーキンソンと渡辺裕太を万が一同じチームが獲得したら、さすがに優勝できるだろうって感じしますよ
さすがに優勝できそうですね。
ね。だからなんか邪魔しなそうなメンバーを添えるっていう、そこに。
いやー、なるほど。そういう観点ですね。
だ主役は、試合を作るのは斎藤工、ドウェイン・エヴァンス、渡辺裕太なんだけど、邪魔しないでめっちゃ活躍してくれるホーキンソン、ニック系、ネイサン・ブースがいるという感じでございます。
いいと思います。いいと思います。なんでそんな、なんでこんな上からなんだ。
よくできましたみたいなね。学校の先生が花丸つけてくれる的な。はい。じゃあ、ひるきさんの正解のコーナー行きましょ
いや、正解じゃないっすよ。
う。
まず、まあ、渡辺裕太が、いて、残りで、6.5億っすよね。
6億5000万、
まず、この5人のコアメンバーで、4.5使います。その内訳が、ビュフォード、
うおー、来た。
ホーキンソン、
かぶった。
ムーニー、
ああ、いいっすね。
バーバー、
おー、
岸本龍一。
なるほど。面
これが
白
4.5億で取れんのかなってめっちゃ思ってたんですけどね。怪しいなと思いながら。
確かに、
もう、
怪
ババ
しいっ
ビ
すね、
フ
こ
ォード
れ。
ムーニーで、え？違うな。ババビフォードムーニー、ホーキンソン。これだけで
確か
4.5
に。
いきそうなんですよね。
いきそうっすね。岸本選手はちょっとインセンティブで安く獲得するしかなくなってきそうな。そし
じゃあ、
て、残り2？
昔、古き良き JBL 時代の裏技の嫁さんに振り込むってやつ使いますね。
いいっすね。あと、寮と称して家がめっちゃ豪華とかね。
ああ、そう。社員寮と称してね。
あとはね、なぜか車がめっちゃいいのを使わせてもらえるとかね。
そうですね。およそ社用車とは思えないね。
思えないやつをね。
ああ、そんな時代もありましたね。
待って、で、残り2億で何人？1、2、3、4、5、
6
6
人、
人、
あ
6
と6
人。
人いきます。で、サポートメンバーいきます。いけるかな ?2 億で。細川3円。
いいっすね。
秋田中山。
いいっすね。
阿炎。
ああ、いいっすね。
クーリ
うん、はい。
ー、遠藤かザック・バランスキー。
ああ、なるほどね。はい。
で、最後がね、ちょっとね、これもずっと枠がね、どうしようかなと思ってて、ガード入れるか、日本人ビッグ入れるかっていうので迷ってて、
はい。
ガード入れるんだったら、
うん。
ちょっと去年と今年すごく成長目覚ましい、長谷、ドボカ、熊谷コーにしましょ
熊谷、おー、はい。
う。で、12人です。
ちょっと待って。
オーバーしてる気がすんな。
俺のより結構
どう？
贅沢する。
贅沢使いしてる。
贅沢遣いして、だって2億6人で3000万でしょ。クーリー3000万で
無理か
取るみたい
な。
な話。クーリー3000万無理じゃないですか。
いや、僕の中では、
はい。
熊谷君と、細川君が、まだ上がりきってないです。
なるほど。2000万ぐらいずつにして。
キャリア、に、年、うん、そうそう、年数がまだ、あれだから上がりきってないでは
い
す。で、
はいはい。
中山くんも多分、秋田が、そんな3000も4000も出せないんじゃないかなと思って、結構落
な
ち
る
着い
ほ
て
ど
ると思
ね。
って、
なるほどね。
だからこの阿炎とクーリーがやっぱ、無茶怪しいですね。遠藤ザックは多分3、4000、まあ、
はい
だ
は
と
い
思うんですよ。
はいはい。なるほどね。なるほど。今のチームの価格っていう感じでね。
そうですね。いや、でも多分オーバーしてますね、これはね。
いや、でもこれ強いっすね、普通に。
大変だ、今の B1 の GM は。
いや、本当っす
まあ
ね。
でも、実際は、まあこのメンバーで取ったとて、まあ熊谷にしろ、細川にしろ、中山にしろ、まあ誰を取るにしろ、こんな4、5分しか使わないんだったらやめちゃうんで、まあ多分ここの、
いや、そうなんですよね。
そう、
はい。
ここは実際は多分もうちょっと、そんなにキーメン、格が
超
ない
若い
メン
とか、
バー
す
で
ごい
頑
ベテ
張り
ラ
屋
ンとか
さ
ね。
んで、そういう
は
のに落ち着く気はしますね。だから下手したらもう1000万クラスとかでも全然3人ポンポンポンっていうのもありえますよね。
確かに。いや、そうっ
わあ、
す
そう
よ
いうリアリティ
ね。
を持たせればよかったですね。なんかちょっと
そうっ
欲
す
張っ
よ
て
ね。
ビッグネームいっちゃった。なんかこれやり出したらダメですね。あ、中山入れたいとか、細川入れたいってなっちゃうんですね。もう
入
入れ
れ
た
た
い
いが
欲
出て
が。
きますもんね。
そうなんですよね。入るだろうじゃなくて、入れたい
で
が、
すよ
やっぱ
ね。
ダメですね。俺素人なのから、やっぱ。ああ、っていうか、
いや、プロ GM 兼ヘッドコーチやってたでしょ。
僕ら、この選手を逃してましたね。これは多分入るべき選手っすね。藤井祐眞くんとか逃してるっすね、意外と。
藤井祐眞選手でいくらぐらいなんだろうな。変と思ったね。やっぱでも藤井選手取るんだったら、もうスタメンクラスですよね。コアの方に入ってきますよね。
そうっすね。まあ、ローテ7人、8人ぐらいには入れないと本人は来てくれないでしょう
ね。
ね。
ですよね。俺も、だから、自分のチームで考えるなら、要は斉藤匠選手のところに、みたいな。話ですよね。
そうですね。まあ、斎藤工をバックアップってなると、ね、10分ぐらいでしょうから。なると、まあ、それでもいいよっていう人を 呼ばないとかですからね。
確かに。別にみん
そう
な
す
そ
る
れで
と、多
そうだ
分、
よな。
中山くんは来てくれなそうっすね。遠藤
藤井
ザッ
だとあ
ク
れだ
も
な。
今だったら来てくれるかもしれないですね。
ああ、
もうベテ
そう
ラン
で
に
す
差し掛かって
ね。
きて
まあ、
る
出
から。
たいでしょうけど、そうですね。
まあでも
いや、
金
これだから、
額、
関竹隼人ありでしょ。
こんだけ早とはいい線ついてますね、もう。
我が軍の。我が軍の。
30、38歳になりかけてる
リア
から。
リティ。
うん。
ああ。しかも、まあ、もちろん出たいでしょうけど、すげえちゃんと出てない試合も、真っ先に大ベテランがベンチから迎えてくれますからね。タイムアウトの人がね。
そうっすね。
で、出たら出
そう
た
い
ら
う意
ね、
味。
やること決まってるから。
そういう意味じゃソルジャーとかもですよね。
そうっすね。
うん。
そうっすね。
仙台は
それは言えてる。
いいベテランを輩出するチームということで。
そうっすね。絶対入れときますもんね。どの年も。
うん。だ
菅
から
澤
まあ、
さんとかね、いたとこだったし。
今は球団社長の晩年は、ね、志村さんとかも割とそういう感じでしたもんね。別にプレイタイム低くなくても、低くなっても自分の仕事をちゃんとやるというか、ちゃんとチームの歯車として。なんかそういうのを考えると、まあ、クラブとしての文化というか、脈と受け継がれているものを感じますよね。いいことだと思います。
いいですね。最後、謎に仙台を上げる流れで終わるという。
俺は仙台というか、藤田裕樹が好きなだけだからな、俺はね。
藤田さんね。
うん。うん。
藤
はい。
田さん、この8億規模のチーム率いてもらいたいですね。
そうね。
でも、プレミアになったらもうそういうレベルになるってことだからな。みんな大体ね、勢力均衡するためにやるわけだから頑張って、ね、
そうね。
8
まあ、で
億
も、
集める
一
として。
応、ビッグクラブは、
はい。
ね、沖縄でやらせてもらってるから、その時はね、
確かに結果出してますよね。ベスト4。
そう、まあそうね。なんで。はい。
あれ、笹さんから引き継いだんでしたっけ？
どっちが
そうっ
先
す
だっ
よ
たっ
ね。
け？
笹さんが途中で辞めちゃって、藤田さんになってみたいな感じの話ですよね、多分。
そうか。なるほど。
はい。
はい。
ということは、これでも送ってきてくれた人いいんだよな。ちょっとじゃあ、他の皆さんのも読んでみましょうか。
おい。
ちょっと待ってくださいね。あ、ありました。大輝さん。他のリスナーさんの渡辺ねじ込むロスター作るなら問題、自分も考えてみました。かっこ現状の年俸はわからないので、ネームバリューとか年齢的なことを考えて8億でいけるかもみたいなざっくりな感じです。ポイントガード、久保田義明、松本健二リオン、小玉。シューティングガード、ニュービル、古川、駒沢。スモールフォワード、渡辺佐渡原。パワーフォワード、アイラ・ブラウン、橋本康介。センター、ダバンテ・ガードナー、トレイ・ポーター。すごいっすね。まるっきり違うチーム来た。面白いな。
なるほ
ス
ど。
タートは、久保田、ニュービル、渡辺、アイラ、ダバンテ。ベンチの得点源、古川、佐渡原。なるほど。
なるほどね。
これ、
渡辺を3番で使うんですね。
そういうことっすね。これ、余らないのかな？どういう内訳なんだろう？
お
そ
金余
んな
る
に
と思うな。
ビッグネーム
こ
が
れ、
いないという、まあガードナーはかかるでしょうね、相当。
お金余ると思うな、これは。アイ
ね
ラと、ダバンテと、ニュービル、古川。あたりが、まあ、めっちゃかかる。
なるほど。
でも、あとは、そんな、いや、その、お金はかかるっすよ。例えば、この、佐渡原くんとか、橋本康介とかも年数が、ね、割とあるから。別に言うて、久保田、松本、児玉とかも、決して安いわけではないだろうし。ただまあ、8億はいかねえんじゃねえかな。
そうっすよね。なんとなく。
まあでも8億使わなきゃいけないってことじゃないですもんね。新リーグは。
まあ、
下
そうい
が
うこ
どう
とです
でし
ね。
たっけ？
あくまで、 下5、5かな？はい、そんな気がしますね。まあ5は
5、
超えてますもんね。
5ぐらいな感じしますね、でも。
なるほど。加減に近いっていう感じですはい。そしてなんか他の方もいたんだよな。ちょっと待ってくださいね。全部整理しとけばよかったな。あと、グラグラさん。いつも楽しく拝聴しております。先週の宿題の渡辺1.5億計算でチームを作ってみました。ポイントガード、ニュービル8000万円。イカルが5500万円。橋本龍馬4000万円。シューティングガード、原5500万円。須田4500万円。トロイ1500万円。スモールフォワード、前田レオ4000万円。小野4000万円。パワーフォワード、渡辺1.5億円。AJ エドゥ3000万円。で、ちょっとですね。センター、ムーニー1.5億。ブース1億。ぜひご意見聞きたいです。ディフェンスできる選手かつ複数ポジションをこなせ、ハンドルができる選手で構成してみました。8億は少なすぎて、富山みたいな人件費抑えめなチームからコスパのいい選手を混ぜないと厳しかったです。ビフォード選手を迷いましたが、ハンドルできる選手が多いため入れませんでした。追加で、ひるきさんに似たジャーニーマンは バロッさんですか。書き損ねたので、渡辺以外のロスターから200万ずつ減らして、2000円、200万円で13人目、水戸健二。水戸？たけし？水戸健二？
たけ
水
し、
戸
た
た
け
け
し、たけ
し。
し。
水戸さんの名前、たけし、失礼しました。
たけ
水
し。
戸
あん
た
ま
け
り
し
知
を
られて
どう
な
し
い
て
けど、
も
水戸たけ
出
し。
たいです。失礼しました。大ベテランの名前を。はい。いかがでしょう、このチーム。
そうね。まあ、こんなもらってんのかなって思う選手も何人かいるけど。まあ、悪くないでしょう。これ、まあまあ、全然選手たちがお金をもらうことは全く悪い話ではないし、ね、どんどんどんどん彼らがお金をもらってって、活躍していけばね、それは市場がどんどん元気になっていくことなんで。
ですね。
そうですね。いいんじゃないでしょうか。
おかしな、あまりにおかしな点はない。ね。はい。
ないっすね。
そんな感じでございます。楽しいお題をありがとうございました。水曜日のタコチュース
楽し
デー。
かっ
と
た。
いうことで、はい。今週のニュースいきますか。横浜エクセレンス、元三河のアンソニー・ロレンス獲得ということで、去年も LJB ピークを獲得して最後躍進したエクセレンス。今ね、B3 6位に低迷してますが、ここから躍進の切り札としてアンソニー・ロレンスを獲得しています。これ今はね、シットンが多分インジャリーなんですよね。
なるほどね。
はい。ここからどうなるんだろう、エクセレンス。まさかのシットン・ロレンスで火力勝負で勝ち上がっていくんですかね。それも面白いけ
どうするんでしょうね。なんか、エクセレン
ど。
スは、まあ、今年、すごい、なんか、苦しんでる感がありますからね。
まあ、やっぱり監督途中で交代ってのは結構大変ですよね。一般
大
的
変で
に。
しょうね。まあ、何が当た
経
る
験し
か
てる
わ
の
から
か、
ないですけどね。
ひるきさんは経
僕
験し
は、
てるんだ。
受け継いだ方ですね。
そうですよね。
まあ僕は別にあの年は、なんか、あ、まあでやれることは最大限にやるんですけど、まあ、これは別に冷静に見て勝とうが負けようが俺のせいじゃねえだろうっていうのがあったんで、
なるほどね。
やっぱりその後からは言い訳できない状況が続くけど、
なるほど。
やっぱまあ途中で受
ま
け継ぐ、まあまあも
あ、
ちろんこれがね、ヨーロッパの上の方のクラブとかになってくると、途中で受け継ごうが何だろうが、結果出さなきゃ3個ぐらい連続でポンポンポンって負ければ、やっぱお前もダメ、バイバイみたいなの全然あるんですけど。
なるほど。
あの時はね、そんな、もう、しゃにむにでしたね。そうです
まあ
ね。
そうだよな。そう考えると、エクセレンスの場合はね、石田自身が GM ですし
どうなるんでしょうね。
ちょっと、 行ければ見に行きたいな。はい。
うん。
そしてこちらもびっくりニュースですね。横浜ビーコル武田健 GM が青学の監督兼ヘッドコーチに就任。でも横
うん。おお。
浜の GM も継続。
な
と
る
いう
ほど。
ことで、これは新しいパターンですよね。初ですよね、おそらくね。
まあまあ、地方でだったら僕らがやったことありますけど。
ああ、そっか。そうだ。
あ
や
と
れる
は、
もん っていうこ
小
と
野
か
修二さんとかもどっか見てなかっ
うん。
たっけな。
あ、そうなんです
そう
ね。
そうそう。ならやりながらどっか見てるみたいな。だからまあ、
なるほど。
まあでも決して楽ではないし、いろいろ、皆さんの思ってる700倍ぐらい GM の仕事結構大変なんで。
そうですね。
まあ、でも、なんか、不思議なもんで、武田健ならやってくれる感じがしちゃいますね。
ああ、いいじゃないですか。
なんか、武田健さん、昔からそういう匂いが出る人っすよね。宇都宮の時もそうですけど、優勝した時、ブレックスで優勝して、なんかこの人やってくれんなっていう。
なるほどね。
なんでしょうかね。にじみ出る、あの無茶な、無理難題を押し付けられる日本をくぐり抜けてきた空気感と言いましょうか。
なるほど。困っ
きった とな
時
ん
の
か、
武田健的な。
きっと昔は、会社や先輩に無理を言われて、そうって思いながら、でも淡々とこなしてたんだろうなっていう、全然俺は武田健さん仲良くないからもうマジで想像なんですけど。
しかもくぐり抜けた結果、あいつならやれると定評が確立されて、どんどん無茶な 仕事
無
が
理難
繰り返
題
されて
を
くるっていう。
負 のスパイラル
いやー、てか今忙しいっすね。きっと今、次の来季の B コムの選手と交渉しつつ、青学はトーナメントに備えなきゃいけないみたいな話で
そうっすね。
す
まあ、
ね。で、
青学はちょっとずっとテコ入れを要してましたからね。
なるほど、なるほど。
どうなることやら。
要注目。ビー
はい。
コル及び青学の話題でございました。そしてこちら。千葉ジェッツ EASL 初優勝ということで。いやー、ハイライト勢なんですよ、私。
ハイライト勢、ここにもいますよ。
ということで。感動の瞬間ね、見てなかったわけですけど、ハイライトを見たところ、まあまあ、かなりの接戦でしたね。
面白かったっすね。なんか、ただ笛がフィリピンの笛だったっすね。どっちにどうとかじゃなくて、まあ僕、フィリピンの PBA とかもね、何試合も見たことあるんですけど、完全にそれになってたっすね。結構ある程度許容が大きいというか、
なるほどね。
ちょっとやそっとはぶつかっても別に割といいよ、プレイしろよみたいな感じの、そういうのはなかなか両チームがフラストレーション溜めてた、なーっていうのがハイライトからでも分かったんで、
なる
きっと
ほど。
一試合見たらもっとすごいんだろうなと思いながら。
まあでもそのタフなところをくぐり抜けた千葉ジェッツすごいですね。
素
そう
晴ら
いう意
しい
味では。
ですね。
ねえ。
で、
こ
1
れ
億ドル
で、
ですか？
いいっ
いいっ
あ、
す
100万
ね。
ドルか。1.48億円って書いてありますね。100
ああ、そっ
万
かそっか。
米ドル。はい。
これね、今のレートが、1.48、148円ですね。ああ、いいですね。
これまだね、天皇杯、そして B リーグと三冠の可能性ね。三冠に
そう
挑
です
戦
ね。
できるのは千葉ジェッツだけですからね。
まあ、ヨーロッパとかでも、この結構三冠っていうのはサッカーとかバスケとかでも言われてるあれなんで、今後は アジアとかでもこれがスタンダードになっていくと面白いですね。
そうっすね。まあ何せ東アジアスーパーリーグが、こう、ちゃんと稼働したのが今年からですからね。
そうですね。
ようやくこ
ま
れ
だ
で、し
な
か
ん、
も、はい。い
うん。ま
や、
だまだしかも
稼働し
テコ入れ
た、
できますからね。
そうですよね。
うん。
ちゃんと稼働した年に千葉が優勝してってなったおかげで、こう、なんかこう、みんなの認識が、認識の中にちゃんと東アジアスーパーリーグが入ってきた感が、去年はもう、ああ、あったね、みたいな感じだったけ
あ
ど。
ったね感はすごかったですね。やっつけでやった感がすごかったですね。
そうっすよね。今年はようやく、なんか、立ち位置を確立する一歩目みたいな感じだったん
こ
で。
れが一応何回やったんだ？プレシーズントーナメントが2017年から2020
ああ、
年でやって、そ
なる
の後
ほど。
がコロナになって、2023年はどこが優勝したんだ？ああ、
そ
だ
れ
から
も
去
覚えて
年
ない。
はこの、アニャンか。だから今年の、決勝の相手っすよね、多分。
今年はソウル SK ナイツって書いてありますね、決勝は。
なるほど。失礼いたしました。
うん。
去年が韓国で今年が日本か。なるほど。これでも、まあ、ゆくゆくはね、多分12チームとか16チームとか呼びたいでしょうからね。
そうですね。
ってなってくると多分中国がネックなんだろうな。多分 CBA が、いや別にいいよ。そんな自前でやるわ、みたいな。
ありそう。
感じなんでしょうね。どこ読んだろう。NBL とか巻き込むんですかね。オーストラリア。
いやー、どうなんですか？
ちょっと距離が長くなっちゃうっすもんね。
それもそうですし、どうなんですかね、LBL。ちゃんと勝負なんのかな？ポッと、それこそね、この間、ユーロリーグにアルバルクとか行ったらどうなのみたいなお題もらいましたけど、どうなんですかね？ LBL にポコッとアルバルクとか行って、それなりに戦えるもんなんですか
アルバルクはそれなりでいきんじゃないですか。
ね？ああ、なるほど。
アルバルク、琉球、宇都宮、千葉ぐらいはそれなりやるんじゃないですか。勝てるかどう
な
か
る
はわ
ほど
かんないで
ね。
すけど。
じゃあ、そういう実力的なところ行ったら別に可能性はある。
まあ、そんなこと言っててもね、勝てそうだから、お前ら、ちょっと入れないみたいなのはみっともないしな。
もうでも東アジアスーパーリーグなんて。
もう名前はそのうち変わりますよ、確実に。
確かに、東アジアスーパーリーグのまんまお世話には入れないか。
そうっす
まあ
ね。
で
なんかで
も、
も、
見て
もう
る
ちょっと
方
や
オー
り
ス
よう
トラ
があり る
ア
っ
の
すね。
チームが入った方が面白いですね。間違い
オー
な
スト
く。
ラリアと、あとなんだろう、カザフにも今一個強いチームがあって、
そうなんだ。
ロシアとベラルーシとカザフスタンの3カ国が入ってるリーグがあるんですよ。BTB っていう。で、そこに、アスタナっていうチームが一つあるんですけど、まあそこが入ってきたりとかしても、一応、FIBA アジア圏ではありますからね、カザフは。
なるほどね。
で、モンゴルとかも、まあ、モンゴルは多分結構、現実的に入れたりするんじゃないですか、今後。
確かに。
これは知
まあ
ら
ちょ
れ
って と
ないけど、モンゴルのリーグはね、だいぶ流行ってるんですよ。
そうなんだ。
そうな
ご
んで
めんな
す
さい。
よ。
何の情報も何のイメージもないで
ない
す。
でしょう、ないでしょう。バスケッ
ない
ト
で
大好
す。
きなんですよ、モンゴルの方。
でも確かに、モンゴル系の大相撲の方々、相撲力士、めっちゃバスケ上手いっていう、なんか 印象はありますよね。
バスケチ
誰
ーム
だか
日
い
本
き
で
な
作って
り、
やったりしますよね。
なんか、誰でしたっけ？鶴竜かなんか、いきなりシュート、スリーポイントかなんか、興行で入れてたような気が。
ああ、そうなんだ、すごいね。だから、まあ、これはどんどん。で、今、インドネシアとか、ベトナムも、どんどん、今までの、なんか適当だった感じを をちゃんと整理して、ちゃんとしたリーグにしていこう、力を入れていこうって言って質問上がってるんですよ。なんで今、実はね、もちろんアジアだと今、エージェントさんたちは中国と日本に選手を入れたいんだけど、お金がいいから。ただこれからリーグが育ってくるんじゃないかって言って、インドネシアとかベトナムとかに目つけられてるんですよね。
そうなんですね。
まあ、
全
その
然
エー
知
ジェ
ら
ント
ない。
からするとね、身体的能力が低い国、まあ、低いとされる国、低い確率が高い国は、やっぱりその外国人の、への能力的な依存というか、誰かにビッグマンだったりとか、アスレチックな部分を担ってもらわなきゃいけないから、食いっぱぐれないというか、枠が絶対そこにある。変な話、これがロシアとか、ヨーロッパの国とかだと、まあ、オーストラリアもそうですけど、極論言ってしまえば、別にアメリカ人入れなくても、成立するっちゃ成立す
確
る。
かに確かに。はい。
うん、
そうですね。
で、そう、であるがゆえに、いきなりチームのね、加減とかで、チームのさじ加減で、今年はアメリカ人の枠なしねとかっていうのがあり得たりするんで。
なるほどね。
そう、だから仕事って考えたときに、まあエージェントの人たちからすると、やっぱりアジア圏って結構調子がいいんですよね。絶対に枠がなくなることがないから。
なるほど。まあ、どういう発展をしていく。まあ、とりあえずね、千葉ジェッツもおめでとうだし、ESF も初めて、こうやって攻撃をちゃんとやれてよかったなという感じですよね。
そう
発
ね。
展に。
どんどんブラッシュアップしていってほしいですね。
ですね。発展期待しております。はい。そして、膝つき成果から B リーグチップスが登場という話題がありました。B リーグチップスですよ。これが、
いいっすね。
試供品実はもらったんですよ。もうね。
おお、なるほど。
ちょっと前なら、こう、ひるきさんにも送るとこだったんですけど。輸送費のが高くなっちゃうからね。気持ちだけ送っときますけど。結構ね、味が、濃いめで、どちらかっていうとね、つまみになるような味っす。味としては。美味しいけど濃い系です。はい。で、ポテチじゃないって、お米の系なんですよね。だせんべい系？ポテチというよりは。
な
チッ
る
プス
ほど。
だけど。はい。美味しいです。
なる
で、
ほ
ただ
ど。
ですね、これが賛否というか人を分けそうなのが、まあこういうののチップスといえばカードじゃないですか、やっぱり。これがですね、デジタルなんですね。
おお、なるほど。現物はつい
は
てこないと。
い。現物はついてこないんですよ。スマチケアプリでカードの機能があるんですけど、そこに入れられるものが当たるという感じですね。ということなので、そっち系を集めてる人にとっては非常に嬉しい感じですかね。はい。
なるほどね。
ということで、まあ、とりあえずね、味は特に酒飲みには間違いないので 該当する方は ぜひね、買っていただければと思います。
いいっす
はい。
ね。はい。
そして大学系の話題なんですが、これが一番でかいですかね。富永啓生選手が、出ます。カンファレンスのトーナメント、ビッグテンカンファレンスっていう、まあ、アメリカのディビジョン、NCAA のディビジョン1でも、まあ、トップ3に入るカンファレンスでプレーしている富永選手ですが、いよいよですね、NCAA トーナメントの前のカンファレンストーナメントに入るんですが、なんとですね、トーナメントの初戦を楽天さんのね、これちょっと僕見たことないんだけど、R チャンネルっていうサービスがあるらしくて、そこで明日の9時半から10時頃、ちょっとそれは試合自体がいつになるかわかんないので、バッファはあるものの、生配信してくれるそうです。ということで、 ぜひ、ちょっとこれ俺頑張って今日ちゃんとあげないといけないけど、ぜひね、日本から富永選手をね、応援しましょうということ。これね、
ああ、いいっ
お
す
そらく
ね。
もうね、はい、現段階で NCAA トーナメントもいけるレベルでネブラスカ勝ってて、まあ、大体のブラケット予想で入ってるぐらいなの
あ、
で、まあ
そうな
カ
んで
ンファ
す
レン
ね。
ストーナメントで、はい。なので、カンファレンストーナメントで万が一こけても、まあ、マーチマットネス登場はほぼほぼ固いという話なんですが、カンファレンストーナメント、仮に優勝するともうその場でマーチマットネス
そうっす
が
ね。
決まると、はい、いうことですので、ぜひぜひ応援しましょ
いいっすね。なんか、NCWA トーナメントで躍進を続ける富永啓生見たいっすね。
見たいっすよね。まあ、だから、まあ、八村塁選手がやりましたけど、この初ですよね。八村塁選手の場合は、まあ、ゴンザガが強い時に入ってるけど、まあ、それはそれでね、強い中で主力になったってのは、それはすごいけど、ネブラスカ自体は強いカンファレンスの弱い大学という位置づけだったのが、こう、シンデレラチームですよね、いわゆるね。あ
そうっ
れよ
す
あ
ね。
れよという間に勝ち進んでいって、その主役が富永啓生というのはまた、八村選手の時と味の違うね、ストーリーというか、
いいっす
こちら
ね。
も面白いですよね。
またトーナメント向きですよね、富永啓生が結構。
確かに。
パチンコ
お
玉み
祭り
たいなもんです
男
からね。
感が。
大
お祭
フィー
り
バーしま
男
す
感
から
あり
ね。
ますからね。フィーバーしてほしいですね。まあ、ちなみに、シーズン最終戦もね、30点で締めてますんで。はい。
素晴らし
活
い。
躍が見たい。楽しみです、明日。はい。続きまして、もう取り上げるほどのことなのかも、わかりませんけど、茨城ロボッツに入ってきました。ルーク・メイがいきなり交通事故ということで、気をつけてくださいという。赤信号の交差点に進入してしまって、右から直進してきた乗車と接触で済んだそうなんですね。
なる
はい。
ほ
怪
ど。
我人はいないようですが、お気をつけくださいという感じですね。
これ、どうなんでしょうね。アメリカはほら、赤信号曲がっていいじゃないですか。それと間違えちゃったんですかね。
そういうことでしょうね。対して多分、だから、なんていうか。多分、免許を、なんかこう、イメージよりも簡単なんでしょうね。この日本で運転するとか、例えば僕
ああ、
が、
もう、全然、
はい。
5分ぐらいで多分取れるっす。
まあそうなってくるとこういうの起きるよなっていう気もしますけど。
そうね。まあ、ちゃんと注意してないとね。で、また、アメリカ、赤信号を、なんだっけ、一番右の車線にいて、右に曲がるんだったら曲がっていいんですよ、確か。あれ？どっちだったっけ？日本って右ハンドル？左ハンドル？
日本
日
右で
本は、
す。
あ、じゃあ左か。左にいて、一番左にいて左に曲がっていいのか。ちょっとわかんなくなっちゃった。全然わかんなくなっちゃったんだけど。まあ、とにかく、なんていうの、他の車線に、を邪魔しないのであれば、車が来てないんだったら、赤信号でも曲がっていいルールがあるんですけど。
なるほどね。
それが結構特殊だったりはするんで、ずっとアメリカでしか運転してなかったら、いきなり日本で運転したら、しかもその生活が長いとかだったらルールがわかりますけどね。もしかしたら
そうですね。
わかんなかっただけかもしれないですね。どうなんでしょうね。
まあ、何にせよ、怪我などなくてよかったですね。
そうですね。
向こうの相手方もね。お気をつけいただければと思います。そして、最後、この話題がびっくりしました。B リーグが2024-25シーズン後の降格なしを決定ということで、ですね、まあ、今シーズン必死に昇降格争いをしているチームがありますが、
ありま
来
すね。
シーズン以降はなくなると。2チームが自動昇格、降格はなしということだそうでございます。
みたいですね。
なんか、バタバタしてますね。 B リーグ。
そうっすね。まあまあまあ、急ごしらえではないんでしょうけれども、バタバタ感はありますね。
バタバタ感ありますよね。いろい
うん、でも、
ろなところと協議した結果 みたいなことが多いんでしょうなという、なんか推察されますけど。
そうね。まあでも僕は、とりあえず、やってガタガタ文句言われながらも、突き進もう派なんで、まあちょっと見守りたいですね、僕は。
どうな
まあ
る
も
こ
ちろ
と
ん、
か。
いや言いますけどね。
ね、そこも含めて
はい。
ね、楽
はい。
しみつつということでし
うん。
ょう。はい。というわけで、最後に先週の試合結果と順位表を振り返るコーナーでございますが、B1 はバイウィークでお休みでした。そして
う
B2 は第25節が行われまして、愛媛が新潟に連勝、岩手と青森1勝1敗、福島、越谷1勝1敗で、なんと、RTD
ん。うん。
と神戸が一勝一敗ということで、RTD 久々の敗戦、連勝が17で止まっております。
なるほど。
で、山形と熊本一勝一敗、静岡奈良一勝一敗、福岡と滋賀一勝一敗ということで、滋賀は B2 プレイオフ出場確定でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。う
はい。ということで、順位表ですね。東地区
ん。
1位、RTD 千葉43勝3敗。2位、越谷アルファーズ27勝20敗。3位、青森ワッツ26勝21敗。いつの間にかね、この1ゲーム差だったんですね、ここ。で、4位以下、山形、福島、岩手、新潟と続いています。そして、西地区1位、滋賀、レイクス34勝13敗。2位、ライジングゼファー、福岡32勝15敗。3位、熊本、ボルターズ31勝16敗で以下、神戸、静岡、奈良、愛媛となっております。
はい。
続きまして、B3 ですね。22節が行われてます。徳島が八王子に連勝、湘南が三重に連勝、金沢と岐阜は1勝1敗。山口と岡山は1勝1敗、東京ユナイテッドと埼玉は1勝1敗、品川は確かに連勝。香川と福井が1勝1敗、福井もついに4敗目。鹿児島がトヨタ合成に連勝、アスプレとエクセンスが1勝1敗ということで、B3 は1位、福井ブローインズ38勝4敗。2位、香川ファイブアローズ32勝10敗。3位、鹿児島レブナイズ33勝11敗。4位、埼玉ブロンコス29勝15敗。5位、徳島ガンバローズ28勝16敗。6位、横浜エクセンス27勝17敗。7位、立川ダイス24勝20敗。8位、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ22勝20敗と、なっております。はい。というわけで、普段でありますと、ここからピックアップゲームのコーナーなんですが、先週私は天皇杯を指定したところ、天皇杯は今週じゃなかったということで、来週天皇杯をやるということになりまして、皆さんは大変失礼しました。はい。
はい。
というわけで、この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様。X でご連絡ください。そして聞いてくださってる皆様、ご意見、ご感想は X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。はい。ということで、先ほど読んでない投稿いきましょう。徳さん、天皇杯は翌週のピックアップゲームに持ち越しですかね？笑い。その通りです。天皇杯の個人的注目ポイントは、どちらが優勝しても、ジェッツ、カッコ、富樫メインの報道になるのかという点です。メディア的には、富樫選手の方が引きがあるのはわかるんですが、琉球がおまけ扱いになりそうで怖い。いやー、これはまあ、短いハイライトとかだとあるあるな気はしますよね。やっぱり、ね、日本代表の選手を今押していくっていう、数字的な意味で言うとね、感じは匂いがしますよね。
そうね。だから、まあ、やっぱ、あれっすね。地元、ローカルメディアがもっと元気になってほしいっすね。いろいろと。
なるほどね。
僕、いつも思う。日本にいて、ローカルメディアがもっともっと、まあでも、そっか、見る人の問題か。ローカルメディアが頑張ってても、実際に地元とか地方にいる人がマスメディアに気持ちが向いちゃえば、それまでなのか。
まあ、そんな気もしますからね。あ、
難
ちなみ
しい
に
問
徳
題
さん、
だ
続
な。
きありました。
はいはい。
試合前の収録ということなので、お二人の天皇杯決勝注目ポイントをお聞かせください。私はダブドリキャップで現地観戦予定なので、映り込みチャレンジしてきます。いいっす
おお、期待してます。
ね。ああ、注目ポイントか。
インサイドが結構駆け引きにはなるんじゃないですかね。どっちもインサイドかなり強力なチームでしょ
ですね。まあ、
う。だ
特
か
に
ら、
琉球ですかね、インサイドで言うと。
ダーラム、カーク、クーリー。
はい、ダーラム、カーク、クーリー、ロー。
そうですね。で、
はい、まあ、
片や、アイラ、ムーニー、クックス、
クリストファー・スミス。
そうだね。若干、琉球の方があれか。
まあ、いっそ中寄りっすかね。でかいっすよね。
そうで
千葉のが走る系ですよね。まあ、全体的なイメージからしても。
すね。そうですね。あとは、だから、まあ、アイラーの部分でどれだけ、結構、アイラーが、まあ、琉球のビッグマンたちと対峙するって考えると、若干きついようには思うんで。
一回り二回り、そもそものサイズが違っちゃいますもんね。
だし、アイラももうね、昔のアイラではないから。だからまあ、そこがね、変に、こう、戦力の均衡が崩れてしまうと、ガーッと持ってかれる引き金にはなりかねないですけど、僕、ESL も今シーズンも見てて思うんですけど、今シーズンの富樫結構地味に、やばめの活躍してるんですよね。
なるほど。
それが結構スーパースターの活躍をしてるんで、彼がね、ゲーム一人でひっくり返すなんてことも全然あり得るんで。
まあやっぱ嫌なとこで決めてるイメージありますよね。序盤入ってないな、みたいな試合も最後はやっぱり富樫かよ、みたいな。よ
あ
く
り
見
ま
る
す
気が
ね、
し
そう
ま
いう
す
の。
よね。
何せよ楽しみですね、でも。
ですね。いい試合になって、我々もハッピーにピックアップゲームをやるというね。はい。そんな期待をしております。続きまして、中田さん。富永選手の活躍を見るたびに、ネブラスカ取材 with 富永家を聞き直すぐらいこの回が好きです。ありがとうございます。富永家と仲の良い大柴さんに質問です。富永家はみんな陽キャなんでしょうか？富永選手は小さい時から陽キャなんでしょうか？それともアメリカナイズされてキャラ変したのでしょうか？という質問なんですが、富永選手は全然陽キャじゃないですね。どちらかっていうと、コートに足を踏み入れた瞬間から別人になるタイプです。派手なセレブレーションとかのイメージは、普段喋ってる分には全く出てこないです。
僕もそのイメージ強いですね。なんか普段は割とおとなしくしてるというか。
おとなしいし、なんか、だから仲間内で全然ふざけたこととかはもちろんやりますけど、なんか、少なくとも、オラついた感じではないし、なんか、いつもニコニコはしてるし、コート上だけのイメージで、だとだいぶ違うんで、ちょっとあれかもしれないですね。想像できないかもしれないけど、たまにね、なんか、そういう楽しそうな、暁ジャパンの YouTube ですか？ビデオとかで出てると思うんで、そういうのをね、見てみると、良いのかなと思いますね。ちなみに、別に皆さん、他の方々も、いい人たちですけど、陽キャって感じはしないから、普通ですね、そのテンションで言ったら。まともです。と思います。深谷ネギさん。ひるきさんのスペインレポとしてぜひ参加していただきたいイベントがあります。スペインでバレンシアといえば、そう、トマティーナですね。トマトまみれになっているひるきさんが見たいのでよろしくお願いします。またトマトの片付けどうするんだろうと気になってます。洗い流すんですか、あれ。なんか臭いっす
い
よね、
や
その
ー、
話したら。
どうすんですかね。でもこれね、実は僕のいる町ではないんですよ。
あ、違うんだ。
僕のいる町から多分、ちょっと移動するんですよ。内陸の方に。で、そこで行われてるっていうね。
行く予定あるんですか？
いやー、8月ですからね、日本帰ってるかもしれないですよね。
8 月？
8月なんですよ。行われるのが。
なるほど。
そう。
それはいない可能性ありますね。
そう。だし、嫌だ、こんな観光客がいっぱいいる催し。いや、今すごいんですよ。バレンシアが、ただでさえ、ファラスって言って、多分日本語だと火祭りなんですけど、人形が、まあちょっと気になる方は僕のツイッター見てもらえれば、調べてもらえればいいんですけ
割
ど、
とガチ人形ですよね。
ああ、そうそう、でっけえ人形を、まあ人形というにはもうおこがましいぐらいの巨大な、まあ普通にもう建物ぐらいある人形を何個も何個も作って、そいつらが街の中をぐるぐる移動したりとか、まあ街の中に飾られてるんですよ、至るところで。で、それがどうやって審査するのかわかんないけど、一番優秀なやつを除いて、最終日にみんなで燃やすっていうイベントがあるんですよ。
いい感じにアホくさい企画です
で、それが、まあ、
ね。
めちゃくちゃ有名らしくって、世界的に。
世界規模で。なるほど。
そう。で、今、バレンシアは、人口が2倍ぐらいになってて、マジで邪魔なんですよ、人が。で、人形たちの
そ
せい
んく
で、
らい、はい。
バスの路線は変わるし、
なるほど。
で、こっち自転車専用レーンがめちゃくちゃ発達してるんですけど、それも変わるし。
あれ、ヒルさん、そういえばそっちは自転車持ってるんですか？
自転車買ったんですよ。で、自転車で通勤してるんですよ。天気の
いいっ
いい日は。
すね。
そう。まあ、太らないようにっていうのも、まあ、でも全然僕太ってんだけど。で、自転車のレーンも封鎖されて、すごい迂回しなきゃいけなかったりとか。で、まあ、そのバスとか電車、あ、じゃあバスとかチャリとかが、こう、路線が変わったりとか使えなくなったりとかするから、今度地下鉄がもうパンパンになるんですよ。
なるほどね。
で、スペインの人って日本みたいに、僕ね、これはね、声を大にして言いたい。日本国民は電車の乗り方、もう世界一です。
マナーがってこ
マナーもそうなんだけど、なんかもう、テクニックがやっぱあるっすね、日本人は。電車に乗る。
なるほど。
なんか、空いてるところ、空いてる車両を見極めて、いかに周りを不快にさせずにそこに乗り込んで、いかに自分の荷物が人に当たらないようにっていう、で、いかにこの自分が降りる駅が近づいてくるとともに、だんだんドアの方にこう近づいていったりとか、
やり
で、
ますわな。
もう僕から、もう日本人の僕から言わせれば、もうスペイン人はもう電車も、もう素人かお前らはと。お前、電車がパンパンなのに、降りる駅のドアが開いてから、すいませんが、こっちだと、まあ、ペルドンとかって言うんですけど、ペルドンって言って降ろしてもらおうにも、お前の前にはもう20人ぐらいの人間がいて動けるわけねえだろ、バカがっていう。で、案の定降りれなくて、ドア閉まって、電車の中で、お前らがどかないからだ、みたいな感じで、めっちゃ ビャービャー文句言って、その周りの奴らが、それに、知らねえよ、そんなのはお前の問題だ、みたいな感じで。だから、やっぱ、こう、英語圏の人とかスペイン語圏の人って、やっぱ、すごい言語の需要があるから、例えば英会話教室開きますとか、スペイン語会話教室開きますとか、まあ、すぐ割と仕事できるじゃないですか。
そうですね。
日本人は電車の乗り方教室をやったら仕事になると思います。 それぐらい日本人は電車上手。全然興味ないじゃん。うん、とか言って。
でもなんか、あれっすね。なんていうか、海外で、電車を乗ったことあるんですよ、僕。だけど、あんま満員電車みたいなのって日本でしか食らったことないから、
なるほど
ま
ね。
あ、はい。海外の満員電車的なの地獄だろうなっていう想像はなんとなくできますけどって感じで
む
す
ちゃくちゃ下手くそっすからね、みん
ね。
な。で、想像を絶するっすよ。で、下手くそな上に、海外はスリがいるから、
ああ、そっか。
それを警戒しなきゃいけないから、もうなんか、
うん。
いろいろ忙しいんですよね。
ああ、怖えな。
まあ、バレンシア
なん
は全然安全
か、
なんですけどね。
まあ、スリ多いね。地域とかあるって言いますもんね。なんだっ
と
け、
いうこ
なん
とで。
かまあ、日本は死ぬほど満員電車多いじゃないですか。で、まあやっぱり日本もテクニックを使いつつも結構降りるの苦戦することがやっぱり多い時も、特にコロナ前とかの東京はやばかったんで、
ありますね。
ありますよね。うわ、たどり着かねえみたいな ありましたけど、なんか一回僕、なんか 遭遇したことがあるのが、もうパンパンの満員電車で、こう、本当にあらゆるテクニックを使って降りなきゃいけないみたいな状況の時に、すごく通る声でなんか、お客様失礼します。ご協力お願いします。なんか、ドアの周辺のお客様ご協力お願いします。ちょっと道を開けてくださいみたいなアナウンス風のを、すごくちゃんとプロっぽい声でやって、たら、バッて、おー、やばいやばい、なんか通るんだと思ってみんなが道を開けるわけですよ、一生懸命。降りたり
ああ、
し
な
て。
るほど。
はい。で、スタスタ、別に普通の人が降りてきたっていう 奇跡が 嘘でしょっていう す
いいっすね。
ごー、声の力すごいなと思
それはなんか、
って。
ちょっ
劇団員
と
だったのかな？
JR 寄りなんすかね、声は。はい、皆さん、すいません、道を開けてください、みたいに言うんですか
なんかね、それプラスもっと芝居がかった感じだった気がするんだよな。そういう口調かつ芝居がかった感じ。
なるほど。じゃあ、もうちょっと
だ
はっ
から、
きりしてる感じですね。
はい、もうちょっとはっきりして、で、みんなが、おお、なんか、開けなきゃみたいな気分になるようなやつをやった後に、悠然と普通のおっさんが降りてきた時、マジでびっくりしましたね。
ああ、いいっすね。それちょっとやってみたい、日本で俺。
いやー、やる勇気出ないだろう
降りる方のために皆さん、道を開けてくださいみたいな
な。
ことを言えばいいんでし
そういう感じそういう感じです。いやー、一
ょう。
回きりっすもんね、そんなやつに会ったの。
ああ、それいいな。だから俺ちょっとこう、もう見た目外国勢のやつら5人ぐらい引き連れて、僕がこのスーパーナチュラルな日本語で芝居がかった感じで、でもマスクはしていきます。さもアナウンスかのようにして、このわけのわかんない外国人たちがこう悠然と降りていくっていう。めっちゃ面白いだろうな、やろ。それ絵面がすごいだろうな。
じゃあ、俺は iPhone 回しときますわ。
もう日本語喋ってんのお前かいっていう絵が欲しいですね、僕は。
じゃあ、2カメにしましょう。引きで待ち構えてるやつと、一緒に乗ってるやつ。
やっぱバスケットじゃない界隈の人は僕のことを日本人だとは見えないんで。
でも確かになんかこう、それはなんだろう。わかるっていうか、待ち合わせとかで、ひゆきさんが普通に立ってると、でけえし、やっぱりね、一瞬、おって、 なるときありましたよね。
なるでしょうね。しかも僕、
ああ。
言うて結構アニメとか好きだから、アニメの T シャツとか平気で着てると、まあ日本に旅行に来た。
本当アニメが好きで日本に来た外国の方みたいな。
聖
今
地巡
普通
り
にいる
に来
か
た外国人。
ら。
はい。
はい。日本に帰っ
と
てい
う
き
ことで
た
す。
暁には試してください。
はい。
俊太さん。ユーロカップ準々決勝に来ています。B リーグみたいにエンド席、サイド席にカメラ軍団がいなくてスッキリしていて気持ちいいです。
でもこれ NBA はむっちゃいるっすよね、確か。
いや、
カメラ。
NBA は、あれがダメっすね。なんか、コンパクトカメラしかダメっす。コンデジしかダメっす。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。日本みたいな一眼レフ軍団はいないっす。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、多分、肖
こう。
像権的なやつもめっちゃうるさいでしょうからね。NBA は。
ああ、なるほど。じゃあ、リーグ付きの人とか、チーム付きの人は、ごっついカメ
も
ラ
ち
持っ
ろん。
ててもいいの。
もちろんです。ただそういう人は客席じゃないですよね。やっぱり、コートサイドにいるというか。
なる
は
ほ
い。
どね。ちなみに、この俊太さんが行った試合はね、僕は昨日、ネットで生配信で見てたんですけど、スペイン、まあ、ユーロカップっていうのが、国際リーグがヨーロッパ4つぐらいあるんですけど、ユーロリーグ、ユーロカップ、チャンピオンズリーグ、FIFA ユーロカップっていうのが4つあって、その、まあ、一応2番目に位置づけら
で
れ
す
てる
ね。
ユーロカップっていうのがあるんですけど、まあ、それで、スペインのバルセロナによるジョベントゥとバダローナっていうチームと、フランスの
あ、あれか。
パリ
ナイ
バ
ト
スケッ
選手
ト
のと
ボール。
こ。
そうそう、ナイト選手のとこ。で、
なるほど。はい。
ジョベントゥートがボロ負けして、
残念。
で、スペイン勢が全滅なんですよ、珍しく。去年はスペインのグランカナリアってところが優勝したんですけど、
ああ、言ってましたね。
で、今年
なるほ
は
ど。
ね、スペイン勢が全滅をして、残ってるのが、まあ、このフランスのパリ。で、あとどこだったっけな。ブルグ。これもフランスだった気がするんですけど、ブルグ。トルコの、サッカーとか結構有名ですね。ベシクタシュっていうチーム。と、イギリスのロンドンライオンズっていうチームが残ってて。で、これ今ま
いや、イ
で、
ギリスね、はい。
イギリスのチームがこれはこういうので、上位に来るっていうのは今までまあなかったんで。
そうっすよね、聞かないもん
そう。で、まあこのパリも最
な。
近力を入れ出したチームだと僕は記憶してるんですよ。なんでこのヨーロッパの勢力図とかもどんどん変わってきたりとか。で、ユーロリーグはマーケティング、やっぱまあ大きいリーグにしていきたいから、こういうパリとかロンドンとかこういうチームがね、勝ってくれるの、多分めちゃくちゃ今嬉しいと思うんですよ、内心。
なるほどね。
そう。とっとともうこういうチームを上のリーグに入れて、やりたいはずなんですよ。なんでかっていうと、今ユーロリーグに参戦してるフランスのチームって、まあだいぶ話は脱線しますけど、今モナコと、リヨンなんですよ。アスベルっていうチームがあって。ただ街の規模からしたら、やっぱり、パリとかマルセイユとか入れたいはずなんですよ、絶対。
なるほどね。
で、ロンドンとかも、市場的には、まあ、その眠ってるお金的には、それはまあ入れたいはずでしょうから、これはね、今もう、ユーロリーグのオフィスの人たちは多分もう泣いて喜んでると
なるほどね。
思います。はい、
そっか。
という。
優勝してメイヨユーロリーグに行ってく
そう
れるとい
そうい
わ
そ
けですね。
う。
はい、ありがとうございます。ダブルドリブルドッグさん。B リーグの外国籍選手が怪我の治療で一時帰国することがありますが、帰国している間も年俸は満額支払われているのでしょうか？それとも離脱期間は年俸から減額されるのでしょうか？
チームによります。
そうっすよね。契約で保証がどうのみたいなのありそうっすよね。
契約次第だと思います。あとはまあ、その選手のわがままで帰ってるんだったら、まあ、 一応契約書にはね、チームが指定した医者にかかりなさいっていうのが大体書かれてるんで、まあそうじゃなくて、もうどうしてもアメリカの医者にかかりたいとかで一時帰国とかしてる場合は、ね、もしかしたらそこは何か減額というか、何か合意の上で、
なるほどね。
すり合わせを行った上で帰ってるかもしれないですね。
なるほどね。ありがとうございます。親ちゃん、こんにちは。私の今晩の夕食は西新宿のトンチンカンのロースカツ定食でした。カツといえば、試合の前日に勝利への験担ぎでよく食べました。そこで、スペインなど海外で験担ぎの料理があったりするのでしょうか？また、トンカツはロースとヒレのどちらでしょうか？ 験担ぎありそうじゃないですか？
あるんすかね。
まだ
全然
出
わ
会っ
か
て
ん
ないで
ない。
すか？スペインで。
わかんないです。外食してないですからね。
ああ、そっか。
外食をね、あんまりしないというか、まあ高いし、なんか、まあ今期別にそんなにお金を ガツガ
そうで
ツ
す
使
よ
っ
ね。
ていい立場にないから、
そうですよね。
何かあった時のためにね、生きていく余力を残していかなきゃいけないから。
じ
あん
ゃあ、
まりわかんないですね。
トンカツの質問を答えましょうか。
どっちですか？
僕はヒレですかね。
安全ロースですね。
おお、分かりましたね。
なんでって言われると、まあ別に、好きだからっていう。
古い。どんくらいの人に伝わったんだろう、今のっていう。
もっと寄せないと分かんないかもしれない。そういう問題じゃねえか。
またとんかつも、でも俺はもうお金とかもあれだけども、揚げ物だけでもやめようと思って食べてないな。ランチ終わると。
このトンチンカンは行ったことあるですか？
ないですね。西新宿って意外と行かないんですよね。
ええー、そうな
僕
んだ。
は、どちらかっていうと東の方ですね。
なんか、ちょっと、せっかくだから、でも、ちょっと、絵面だけでも見たいな。
まあ、トンチンカンのロースカツ定食。腹減るだけじゃないですか。
大丈夫、こっちは朝起きたばっかりだから、食べな きゃいけない
そう
から、こ
だ。
の後。
トンチンカン
ああ、
面
なるほ
白
ど。
いですね。豚
あ、
が珍しい館。ロースカツ。
美味しそう。ああ、美味し
わあ、
そう、
本当
美味し
だ。
そう。
これはうまそうです
あのね、熊
ね。
本に僕が住んでた時にボルターズに在籍してて、家からまあ歩いて15分ぐらいのところに、まあ、とんかつ居酒屋的なところがあって、そこのね、とんかつで、とんわさっていうメニューがあって、
待って、もうちょっと今スルーしそうじゃん。とんかつ居酒屋？そっか。そんなのあ
なん
るん
か
だ。
まあ、
熊本はやっぱりメッカ的な感じですもんね。豚？ん？豚？あれ？合ってる？
あ、でも、それ鹿児島じゃない？
あ、そうだ。確かに。
まあ、
熊本
で、
馬刺しか。まあまあいいや。すいません。
いやいや、で、とんわさっていうメニューがあって、
トンワサ、
なんかとんかつなんですけど、中に、わさびのレイヤーが入ってるんですよ。それがめっちゃ美味しくって。
それ味付けは塩？醤油？
どっちもいけたはず。美味しいんですよ。
いや、美味しそ
なんか作れそうだなと思って。
う。まあ、確かに。
そう。い
わ
や、こっ
さ
ちで
び
ね、
は手に入る。
いや、わさび見たことない。
ああ、そうなっちゃいますよね。
あとめっちゃ高い。あのね、普通に、味ポンみたいなやつあるじゃないですか。あの瓶。売ってるやつ。あれ、日本でいくらぐらいするのかわかんないですけど、こっちだと11ユーロ？だから多分
マジ
1800円
か。
ぐらいするんですよ。
それはやばいっすね。2、300円でしょうね、多分ね、こっちだったら。
やばいですよ、なんかもうその、お前ら足元見やがってこの野郎と思って。だから、僕この間餃子作ったんですよ、家で。で、お酢もめっちゃ高いんですよ。あの、 穀物酢が全然売ってないんですよ。
なるほど。は
こっちの人ってもうバルサミコ酢推しがすごいんで。
餃子って感じはしないですね、バルサミコ
でね、
はね。
醤油と
はい。
バルサミコ酢混ぜて
も
やった。いやもうさ
う、もう。
すがにもうちょっとそんな高いお酢は買えないと思って。
はいはいはい。
足元見やがってっていう思いもあって。で、バルサミコ
はい。
酢と醤
お
油を混ぜて酢醤
う。
油にして
う
食べ
ん。うん。
たんですよ、餃子。
はい。
めちゃうまいっす。
うまいのか。
ぜひ
な
試
る
して
ほ
みてく
ど。
ださい。
ああ、意外と日本でもやっちゃうかもぐらいの感じだったんですか。
で、逆
で
に日本
逆
だと美
に、
味しいバルサミコ酢がそんなに手に入らないですよね。
いや、そうなのよ。俺も思った。逆に日本でやろうとしたらバルサミコ酢が高くなるっていう矛盾ね。
はい。
ありがとうございます。腹減ってきた。ダブルドリブルドッグさん。3月19日にパリ五輪バスケの男女組み合わせが決まります。お二方が考える日本男子バスケ予想ロスターを教えてください。また注目している出場国を教えてください。いや
まあでも、あんま変わん
ー、うん。
ないんじゃないかな。
まあ、そんな感じしましたよね。
ワ
こ
ール
の
ドカ
間
ップ
の、
で、
うん、はい。
ワールドカップベースで行くんじゃないですかね、普通に。
行かないと無理っぽかったっすよね。この間2試合やって結局中国戦はワールドカップのメンバー出てたから、まあかなり息合ってたけど、なんだ、グアムか。グアム戦はやっぱりちょっと苦しい感じありましたもんね。結局だ
そういだ
ぶ
ね。
ベースにして、まあまた怪我しちゃったから、本当は入れたいだろう、渡辺比喩とかの枠がどうなんのかとか、まあそういうことっすよね。まああとは、海外勢が、まあ、渡辺選手はね、来てくれるだろうけど、ね、この間、もうこれダメだったら引退しますがあったぐらいだからね、今回はもう完全来るモードでしょうが、八村選手、富永選手あたりが来るかどうかぐらいですか？変わるポイントは。
そうですね。八村選手どうするんでしょうね。
いや、来てほしいっすね。もう契約の心配はないですからね。
ああ、そっか。
うん。もう複数
なる
年
ほ
な
ど
ん
ね。
で、はい。で、来ようと思えば、五輪だし、ね、箔もつけに来てほしいですね。
そうですね。
うん。
見たい。
見たい。八村塁のいる日本代表が、一勝しねえかな。
本当にね。
ということで、あんまり変わんないけど、八村選手とか、まあね、もういるんで、もちろん変わるけど、ベースはワールドカップメンバーですということですね。はい。はぐれメタルンルンさん、昨シーズンの LJ ピークを彷彿させてくれるやつですね、大汗。はい。こないで B3。アンソニー・ロレンスね。アンソニー・ロレンス選手といえばね、最初、スタッフに登録する作戦を、三河が考えた時の選手として有名ですよね。
先 駆け
あ
で
そ
す
こ、
ね。
そう、先駆け、スタッフにしとけば問題ないルールの先駆けですね。天崎さん、収録お疲れ様です。今季 B リーグの TDL 括弧登録期限を、間際に控え、動きのあるチームが見られます。チームとしては追加契約に備えた予算も足りなくなった場合、シーズン途中に営業で追加資金を得るのですか？得られない部分などがいわゆる赤字として出てくるのでしょうか？ああ、なる
まあ、これもどっちも場合もありえますね。もとも
ほどね。
と追加契約をするだろうでバジェット組んでるチームもあるし、ないから、
なるほどね。
まあ、組んでないからオーナーにお伺いを立てるっていうパターンもあるし、
なるほどね。
どっちもありえます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
TDL っていう表現を初めて聞いたのも、東京ディズ
僕
ニー
も
ラン
初め
ド
て
で
聞い
し
た
か
んです
ね。
けど。まあ、デッドラインですよね。T は？登録の英語って何？まさか？登録デッドライン？
めっちゃ面白い、それ。もう 僕は
登
もう
録デッド
TDL、
ライン？
すごいわ、もうジャンボリミッキーしか頭に浮かばないわ。
登録する、レジスター、サインアップ。
そうなんですよ。トレードデッ
なる
ド
ほど。
ライ
トレードデッドラインは TDL って言いますね、NBA でも。
ン。うん。
まあいいや。
はい。
エビネズミさん、いつも楽しく拝聴しております。自分は B リーグをはじめとしたバスケ観戦が好きなのはもちろん、レフェリーや様々な立場で日々奮闘中なので、PTT ではレフェリーの話を取り上げている時間も楽しいです。前回のピックアップゲームの香ばしい富山対茨城戦、自分も観戦していました。試合に影響力の大きかったテクニカルファールについて、ブーバーの1回目と2回目のテクニカルファールを吹いたレフェリーは異なりますが、1回目のテクニカルファールは割と記憶に残りやすいものでしたし、テクニカルファールやアンスポーツマンライクファールはトップリーグのレフェリーもクルーで共有するのではないかなと思いました。ご存知かもしれませんが、丸1フィット、その場に適しているかガイドラインに当てはまるか、2エフェクティブ、効果があるか、3デスクリプション、説明ができるか、4ボールステータス、ボールの状況の把握、時計の管理を考慮した上でテクニカルファールとするかという判断要素があります。そう思うと今回のテクニカルファールは個人的にはゲームフィットという点でどうか。パーソナルファールの判定と同じように誰が見ても明らかなものか、特に茨城は気にしてないように見えるし、シュートまでいった。またフロッピングに対するテクニカルファールはレフェリーからのメッセージ性が強いものだと思うので、ひるきさんがおっしゃるように、1回目ならテクニカルファールでもありだと思いますが、2回目ならまたレフェリーの判定の幅があってもいいのかなと思います。これはあくまでもこの試合を見てて思った私の個人的な考えであり、レフェリーの方々をいつもリスペクトしております。いろんな面からバスケットを捉えて話が深まるのが楽しいので投稿させていただきました。なるほ
なるほどね。
まあでも、
前回
概ね
の
なんと
そ
な
の、
く、はい。我
言おう
々
としてること
が、
は分かるんですよ。
そうですよね。感じたことをちょっと言語化というか、ちゃんと補足していただいたような感じでございますかね。
ありがとう
あ
ご
り
ざい
が
ま
とうござい
す。
ます。大大輝さん。他のリスナーさんの渡辺ねじ込むロースター、これは読んだ。ありがとう。エコー、カッコサブさん。ワーニングにした方がベターだったっていうトピックに関しては、退場になったテクの前に、フェイクアーファールシグナルでワーニングが出てたから、ダイレクトテクに見えますが、実はダイレクトじゃないケースですね。そこでもう一回フェイクアファールすると、それはルール破りなので、フェイクのテクのワーニングはプレイヤーに対してではなく、チームに対してになります。なるほどね。まあ、でも、あれ、難しいな。
だから、
そもそも、
今言ってるのは、ワーニングが多分、伊藤選手かなんかに出てたのかな、もともと。だから、で、そのワーニングがチームに課されるから、次に、まあ、それに該当するロップっぽいというか、まあ、その該当しちゃうやつだとテクになっちゃうようで、それはもう、しょうがない。だったら、チームにワーニングを課すんだったら、チームにテクをつけるべきだと思う。だって、その他の、チームは運命共同体とはよく言ったものだけれども、なんかブバからしたら、お前、そのワーニング、俺は1回目、これをね、フロップだろうが、ブロックだろうが、チャージだろうが、俺のこのチャレンジは1回目なのに、なんで他のやつのケツ吹かなきゃいけないんだよって話。
かつ
まあで
ね、
も、
結
ルール
構あ
的
れ
に
自
はね。
体が際どかった、まるで的にはそういうことなんでしょうけど、なんか、フェイクアファールと断定するのも微妙な感じでしたけどね。あれ、
まあ
そ
そう
もそも。
ね。まあ、あれは
まあ、
仮
見
に
方があるからな。
フェイクだとしても僕は目をつぶりますけどね、あれは。
まあ、そうっすね。結論ね。ダダダ大輝さん、セルビアの17歳、ニコラ・ジェピナはどんな選手ですか？あ、バレンシアバスケットが取ったそうですか？
背が高くてとってもシュートが上手です。そして、とてもマインドがプロフェッショナルです。なんか、昨日の練習で、スタッフが、なんか、クロワッサンにクリームが入ってるお菓子みたいなのがあるんだけど、それをまあ、選手たちにこう、振る舞ってたんですよ。箱で買ってきて。したら、俺は食べないって言って、どうしたのって言ったら、いや、ちょっと食べないって言って、スイーツ嫌いなのかって言ったら、いや、そういうわけじゃない。お前そんなもやしみたいな体して、何体気遣ってんだ、この野郎ってみんなに怒られてました。
いや、まだまだ、伸びてんのかな？ 206 センチって書いてありますね。
伸びてるともう2メートル10ぐらいいくんじゃないですか。
すげえ
シュート
な。
めちゃうまいっすよ。
ええー。
めちゃうまいっす。まあその他の部分はまだただ筋力的なところもあって体を上手に動かせてないなっていうのはあるけど。うん、でもタッチはめちゃいいっすね。賢いし。
そのう
まあでも。
ち、なんすか、ひょっとしたら NBA もあるぐらいのレベルなんですか？
ね、これから次第だな、身長の伸びとかも関係があるかな、あと体がどれぐらい発達するか。バスケットは上手なんですけど、まあ、NBA は結構お化けちゃんたちの集まりなんで、うん、まだわかんないですね、この子に関しては。
なるほどね。
はい。
まあでもね、いや、それは無理ですっていうならないだけでもすごいですよね。
うん、なるほどね。
グラグラさんも読みました。大大吉さん、ひるきさんに似ているジャーニーマンとなると確実にあの選手だと分かったけど、名前出していいのか分からないから割愛。確か自分がよく見に行く大阪にもいた気が。ちなみに、ジャーニーマン的な選手をシーズン途中で緊急で取るときって選ぶ基準とかあったりしますか？
選べるということです。選べるということが選ぶ基準です。あ、まあまあ、もっと、今のじゃ伝わりづらいから、ビザがあるかどうか
なるほどね。
が結構大きいですね。はい。
元木渡辺さん、ピックアップゲームを天皇杯って知ってるけど、天皇杯は配信からの一周ではなくない？あれ？
すい
お
ま
めでと
せん。
う。GVYR さん、か、てててて、ててて、んのことと予想。これだけ伏せとけば大丈夫。
うん。
みんなわかってますね。
カール・マローンで
か、
すね、多分ね。
ちなみに GVYR さんがセルフリプライで勝手に言いやすそうなイメージだったので結構びっくりでした。カール・マローンではないって書いてますね。アラマサルさん。前提として一発テクではなくすでにワーニング出ていた以上、よりテクを吹かれる可能性が強まるのではと思いました。さっきのところですね。ワーニングが出てたのでということですが、まあ、
僕の
先ほ
答
どの
え
見
は、
解
そんな
は
もんは
一緒です
知
ね。
らんです。
ブラッドリービアさん、大柴さん、ワシントン選手、長崎立川移籍の件、圧倒的情報不足の投稿を大変失礼しました。ひるきさん、コメントありがとうございました。来週観戦に行く予定なので、ワシントン選手を見るのが楽しみです。いいですね。また見てから投稿いただければ幸いでございます。ということで、今週も、なんか割と最近、長々と収録になってますね。
そうなんですよね。なんか今週こそは1時間ぐらいで行こうって思ってるのに行かないんですよね。何なんでしょうね。
今週ピックアップ、まあでも、あれだな、俺煽ったからな、ピックアップゲームないから投稿くれって言った結果めっちゃくれたっていうありがたいリスナーを持つ
ああ。
番組ということ大変ね、皆様の投稿に支えられている番組ですの
本当にそうなんですよ。ちょっと今、全然関係ないんですけど、X で拾っためっちゃ面白い投稿。
どこまで？
はい、あ、投稿っていうか、うちに対してじゃない、ただのタイム、まあ、お前配信
タ
中
イム
に
ライン。
投稿、あのタイムライン読むなって話なんだけど、
まあ、行きましょう、行きましょう。なんすか？
野球頑張れば田中真美子さんと結婚できるぜ、好きって書いてある人がいて。いや、確かにそうなんですよ。
かにね、逆視点が多いですもんね。どちらかっていうと。
僕の携帯も昨日冗談じゃなく、2、3人の友達から、大谷翔平を取られて、キーキーわめいてる女の逆バージョンが、僕のところに、田中、俺たちのマミコが、みたいな
なかなか確かに世間の比率で言うと少ない側のね。
だからしっかり僕は返しましたよ。お前と大谷じゃ、天と地もいいところだから文句はあるまいって。でもって帰ってきた。で、そいつがもう、挙句の果てには、これでもう大谷翔平が、めっちゃ実は私生活クソ野郎とかだったら、なんか、いいんだけどな、みたいなこと。いや、多分、あいつはクソじゃないよって言って、いいやつだよって言って。
なんか、
はい。
田中さんの報道に関して言うと、なんか、すごくびっくりなんですけど、あれが。 今回初めてちゃんと出したじゃないですか、そのチームかなんかので、後期のやつが。全然前の結婚発表は一般女性ですみたいな時から相手は田中さんだみたいなのがあったじゃないですか。どうやって特定してんの、お前らっていう。なんかもう、
ああ、そうっすね。でも
そ
な
れ
んか
が怖い。はい。
W では有名だったらしいんで、
ああ、なるほどね。そっかそっか。
だから
そういうルート
もう
か。
その話が出たタイミングでもう W の子たちが、ああ、もう喋っていいんだって言ってペラペラ喋ったんじゃないですか。
ああ、なるほどね。ああ、おめでとう、おめでとう。よかった、よかったってことね。なるほ
知
ど
らんけど。
ね。
マジで知らんけど。
いや、俺、どういう経路で特定してんだよ、お前らと思ってすげえビビってたけど、まあ、それだったら、そういう方がありますでしょうな。なるほど。はい。ということで、ぜひぜひご意見、ご感想、質問、トークテーマ、ハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリでよろしくお願いします。それでは、ゆきさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
聞いてくださった皆様ありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバーイ。